ボランティアだより。助け合い事業コーディネーターが行く。ほっこり話、篠ノ井地区編。日々協力会員からは、笑えたこと、嬉しかったこと、角が出そうになったことなどたくさん聞こえてきます。その中でも忘れられないエピソードです。協力会員泣かせの山間部に住む利用会員 S さん。冬は利用できないことを前提で登録しました。協力会員が運行から帰ると、冬どころか雨だって危ねえぞと口々に言います。そう言いながらも協力会員同士では、車は下に止めてソリで引こうか、二人組で車椅子を担ごうかと、皆の気持ちは嬉しいけれど、コーディネーターとしては了承するわけにもいかず。ところが、それから間もなく S さんは心臓発作で入院。そのまま市外の施設へ入所されることに。寂しさ半分、ほっとしたのも正直な気持ちでした。半年経った頃、S さんから電話があり、前は早く施設に入りたいと思ってた。でも、車を利用するようになってからは、家にいたいと思うようになってきたから、運転手さんに会えなくなるのがつらい。と協力会員に伝えると、家で暮らさせてやりたかったなぁ、と。大変な思いをたくさんしたにもかかわらず、そう言ってくれる協力会員さんの気持ちと、S さんが何度も言ってくれたありがとうが重なり、胸がいっぱいになりました。その後、この時の協力会員のうちお二人が突然の病に倒れお亡くなりになりました。最後まで、俺、また協力できるように頑張るからな、と言い続けてくれていましたが、残念ながらもう一度運転をしてもらうことはかないませんでしたが、奥様から、復帰することが支えになっていました。ありがとうございました、と言っていただき、涙が止まりませんでした。今でも思い出すたび、心がほっこり、元気をもらうことができます。篠ノ井地区助け合いコーディネーター、滝沢玲子さんでした。写真は、いろいろな人の思いを乗せて走る福祉号です。ボランティア活動奮戦記、緊急投稿、テロに負けない。5月22日にマンチェスターで起こったテロ事件。この悲報を受けて、本当にテロがすぐそこまで来てしまったと感じた。マンチェスターに住んでいた私には、テレビに映る風景は懐かしい場所ばかり。それなのに、傷ついた人やパニックになっている人、物々しい警察官が映っている。どうして？マンチェスターは、とても国際色豊かな都市で、大学も多く、世界中からビジネス、科学に秀でた学生が集まってる。地元のイギリス人は気さくで訛りの強い英語を話し、サッカーファンは週末パブに集って観戦する。今回のテロの実行犯が生まれ育った場所は、私の住んでいたところから歩いて15分ぐらいのところ。決して危険な地区ではない。もしかしたら私は犯人と同じバスに乗り合わせていたかもしれない。イギリスは移民に対して手厚い国で、教育も医療も十分に保障されているのに、なぜ彼は危険な思想に傾倒していったのか。テロが起きてしまったことは本当につらかったが、ニュースの画面からマンキュニアン、マンチェスターに住む人々の地元愛、懐の深さを垣間見ることができた。彼らは悲しんで涙するだけでなく、犠牲者を思い、広場に埋め尽くすほどの風船、献花とメッセージを捧げた。次の日に行われた追悼集会では、地元出身のロックバンド、オアシスの Don't Look Back in Anger を歌い、怒りで振り返るのはやめようとみんなが一つになった。連日連夜の勤務で疲れた警察官に、ドリンクや食べ物を無料で届ける飲食店など、それぞれ何かできないかと考えた。 テロが起きた週の週末には、予定通り市内でマラソン大会が開かれ、事件現場となったアリアナ・グランデのコンサートは、6月4日に再びマンチェスターでチャリティーコンサートを開催し、大成功に終わった。混沌とした世界情勢の中で、私は大切なことを教えてもらった。We are strong。堂々としてテロを恐れない。理不尽すぎることが起こっても、堂々と立ち、決して憎まない。そして最後に愛は勝つ。I love Manchester。なっちゃん。次回は村おこしパート2です。